ヤンの保険タックル。元気おきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この番組では保険に関するあらゆる情報をお届けしていきます。皆さんも保険に関するこんな質問、こんなこと教えてほしいなということがあればぜひお寄せください。宛先は E メールの方は 793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp までお願いします。この後も保険に関する盛りだくさんな情報でお届けしていきますので、最後までお付き合いくださいね。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。さて、新しい年を迎えまして、やっぱりトップバッターはこの方にお越しいただいております。株式会社ヤンからヤンちゃんです。よろしくお願いします。
はい、明けおめでございます。
そうですね、またまたナウイ感じのご挨拶ですが、そのナウイも結構ね古くなってきましたね。
本当ですよね。
はい、さて、まあ今年のトップバッター、はい、ということなんですけれども、はい、今回ですね、どんなお話をしていただけるんでしょうか。
そうですね、ウイルスといえば
やっぱりコロナじゃないんですか今は。
もちろんね、まあ、もうそれなんですけどね、こういったその大きな話題、たくさんの話題の中にね、隠れて悪さする、そんなやからも大勢おることも。
わかった、振り込み詐欺。
それ、
いやー、めちゃめちゃいいや
ん。あかんす
よ
ね、あれ。
あれはあかんわ。
年寄りを狙うっていうのはもう許せんすよね。
そうですよね。
でね、そっちになると保険屋さんの話じゃなくなっちゃうんで、ですね、大石さんね、パソコンのメールとか、SNS とか使ってます？
もう使ってますよ、もちろん。
最近ね、Amazon やとか、ヤフー、果ては楽天銀行、楽天市場、カード会社各社、たくさんメールできません？
できますね、そのメールが。
でしょう、
はい。
ちなみになんですが、私の場合ね、つい先日の月曜日ですと、4つのアドレスへね、446通。
え
これでね、これってどのぐらい仕事に役立ってるのっていう話なんですが、不要なメールというか迷惑メールが400通を超えてます。
え、ほぼほぼじゃないですか。
はい、もう残念ながら、朝開けるメールの実に 90% が迷惑メール。
イエーイ。
かなんすよ、これもね。
どんな感じのメールなんですか。
ね、その種類はね、普通に、サービスの売り込みだったり、商品やサービスの告知、出版社、例えばヤフーのオークションからとか、ある時には迷惑なんですけども、必要な時もありますよね。これが大体半分ぐらいでしょうかね。で、仕事上のメールのやり取りも確実に増えています。弊社ですと見積書や提案書等々、コロナ禍の中ではね、重要なツールとして電子メールはなくてはならない機能になってます。
そうですよね。
そうですね。アマゾンと申し上げたんですが、アマゾンを特別に上げつらうつもりはありません。ただとっても多いのはアマゾンであるということです。で、アマゾン自体のサービスを私結構使ってるんですよね。で、その迷惑メール以外に納品や入荷取引等々、いうようなメールも飛んでくるんで、その混乱しちゃうんですよね。そこがもしかしたら狙いどころで、狙いどころが冴えてますよね、これね。ほいでタイトルがですね、また絶妙なんですよ、お支払い方法の上申の更新、重要なお知らせ、鍵括弧、再登録完了のお知らせ、なんじゃそれ、なんかしたかなみたいなね、そんなところが結構ありまして、カード会社、銀行とかサービス会社の名前でくればね、やっぱ心当たりがあればあれって思っちゃうんですよね。
そうですよね。
それで、そういう状況の中でですね、本題に入りますね。
今から本題ですね。
そうなんです。
でもそんなにそのメールっていうのが
来るんですか、はい、なんか消すのも大変ですよね。
そうですよそうです。だからね私この話するのに、うん、あのよそでも聞かれたことあるかもしれませんが、うん、第一の問題は日本全体や世界で考えればすっごい経済損失です、
うん、そりゃそうですよ時間的にも ね、 ね。
でも弊社でもね毎日全員分考えると、うん、60分ぐらいもメールに引っかからないようにね、うん、必要なメールの選択と、まあ、それ以上、まあ、それ以外ですね、うん、の排除というのはもう時間と手間の丸っぽ無駄ですよね。
うん確かに
ね。とかねウイルスでもねランサムウェアとかって聞いたことあります？
聞いたことありますよ。聞いたこと
マルウェアっての聞いたことあります？
いや何ですかそれ。
これねなんかあの可愛いっぽい名前なんですけど、うん、まあ標的型メール攻撃とかね、
はい、
大多数のメールが一斉に攻撃を仕掛けてきて、
うん、
サーバーダウンに追い込むとかが、まあ、代表的なお話なんですけど、
うん、
このマルウェアってわかります？
いやそのマルウェアがわかんないんです
よ、ね、なんかマルかフェックは言うと丸の方がいいみたいな感じですけども、まあ、あの標的型メールっていう、うん、そのうちの一つの、まあ、悪意あるメールなんであのウェアなんですけども、うん、添付されてる URL やとか、うん、添付されてる圧縮ファイルに、うん、その仕組まれた悪意のあるファイルがファイルの総称をマルウェアって言います、
うん、へ
ついでに言いますとねマルウェアの一つにランサムウェアっていうのがありますが、うん、読んで字のごとくなんですが人質ウェア、
うん
まあ、あのパソコンを乗っ取り、まあ、パソコンだけじゃないですが、まあ、携帯電話なんかもそうなんですが、
うん、
乗っ取りを目的としてパスワードを買い取る身の代金を出せと、
うん、
そんな仕組みのウェアなんですね。
っていうかそれがねそんなに入ってくるんですか、
はい、
さっきの計算だと結構なパーセンテージがそんなメールってことですよね。
そうなんです、
まあ、で 40% ぐらい、
いやー、まあ、どうでしょうね、まあ、ちょっと多いかと思いますけども、うん、でもね2割ぐらい 20% ぐらいがあると思うんですね、あの私がこの前検証した中ですと、うん、Amazon だけで30通、
うん、
それから他の銀行とかカード名で20通ぐらい、うん、ってことは50通あるんでやっぱり結構な数字ですよね、うん、
でもねでもね、はいはい、いやそれはいっぱい入ってくるのは分かったんですよ、
はいはい、
そこに対してどんな対策をされてるんですか。
あのですねこれとっても難しいんですがもう、うん追いかけごっこになってるのかな。でもね基本的なことは全てしてます、
うん、
ウイルスソフトはもとより Windows のアップデート、うん、登録してない当てないとか怪しいメールわからなければもう開けない、
うん、
も
う
これが基本です。ただこれだけ同じタイトルで各メールアド、うん、私の場合4つあるんですが同じメールアドにあ違うメールアドにですね、うん、4つ同じ文章が何通も来るんですよずらっと並んじゃうのでまとめてポイって削除するんですけども、はい、まあ今日の本題中の本題、今から本題いきます。
意味わからないそれはそれで今の話とは違うんですか、
まあ、これ前振りってやつですね。
あった、はい、前振りに結構な時間を費やしております。
そうですよね、すいません、まあ、お正月なんでちょっと許してください、
はい、
実はですね、うん、個人情報が抜き取られて使っていない金銭のカードの支払いが回ってきた、
うん、
とします、
うん、
およそカード会社の保証やとか、うんまあ、保険ですね、
うん
等々で支払わなくていい場合もあるんですが、
はい、
今日の本題はそうではありません。
いやちょっと待ってください、まだ本題じゃないんですか。
4つ目いこうかなでそれでですねこれはね個人や法人の別なくして、はい、自分のパソコンが感染したとします、
うん、
その中で個人や会社の顧客情報が流れて、
うん、
ウイルスが取引先の会社全体に汚染された結果かとなった時の損害保障や信用失墜による損害賠償億の単位になる場合があります。もうさらにね、大石さんやった大石さんの名前を踏み台にされて、
はい、
大石さんから来た、まあ、攻撃された、
うん
私があるとします、
うん、
大石さんやと思って開けちゃうんですね。
そうですね。
そうなると顧客からの信用失墜とか、うんまあ、その先ほど申し上げましたけれども売上なんかへの大きな影響が出てきます、うん、と企業が被る被害は額でも範囲でもその重大さを考えるとねとてつもない場合があるということですね、
うん、
今の時代においてね自社を守るのはもちろん取引先に迷惑をかけないサイバーセキュリティ経営課題っていうのはあると思います、
うん、
建物に火災保険車両に自動車保険と同列の保険をつける時代になって と同じように同列の保険をつけるような時代が来てしまいます、
うん、
一度感染してしまうと被害が発生してしまうので、
うん、
信用や金額の関数、まあ、回復というんですかね、うん、回収というんですかね、とても困難で企業経営に重篤な致命傷を与える可能性が高くて注意というお話が本題でございます。
ちょっと待ってください、本題に来るまで長かったんですけれども、この後 CM 挟んで解決法を教えてもらいたいと思います。車に保険ない、
そんなんあかんやん、
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん、
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん、
だから相談
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、ヤンちゃんとともに大石久美子がお届けしているわけなんですけれども、まあ、今日はですね、前振り前振り前振り、やっと本題に入って、まあ、結構新年早々ね、
はい、
不安を煽られておりますが、
はい、
それだけ言ったからには、はい、ワクチンというか、はい、対処法あるんですよね、
はい、
ないんですか。
え、ヤンに来ればありますよ。
お、
だけどね、
はい、
実はですね、本題の本題です。
え、まだ本題
まだまだいきます、まあ、かからないようにすること、これ先ほど申し上げました。
そうですね。
それからね、重症化させないこと、
まあ、それは ね、コロナとかインフルエンザとか、まあ、何でもそうですね。
皆さん経験的にもだいぶお知恵がついてらっしゃると思います、
はい、
で、保険の場合で言いますとね、後者の流れなんですね、まあ、有効なワクチンをそういう意味では持ってるとも言えます、
はい、
ただどうしても起こってしまうことっていうのはありますんで、まあ、商品名は各社によって違うんですけども、サイバーセキュリティとかね、サイバーリスクとか、まあ、日本語で言いますと情報漏洩賠償責任保険も漢字が並び回りますが、まあ、たくさんの商品が売られてます。ただメールの受発信の訓練をしてくれたりね、攻撃してきた相手を追跡して犯人を見つけて、見つけることを目指すかというようなサービスが盛り込まれていたり します。ここまでやると、
うん、
まあ、サイバー攻撃を仕掛けてくる人は追われてるっていうことが分かるので、
そうですよね、
やめるそうです。だからどうなのって言われると、そのコンピューターの中に入ってる話なので、私も理屈はもう少し分かりにくいところはあるんですが、まあ、こういうことがね、こういうお話を私どもがするということは、とっても多くの、まあ、爆発的と言うてもいいかもしれませんが、まあ、そのぐらい増えてきてます。5、6年前と考えると6倍ぐらい、でこの2年ぐらいで言いますとね、下手すると10倍は言い過ぎかな、でも10倍ぐらいの被害とか攻撃は絶対10倍じゃありますよね。
ってことは、
はい、
やっぱり被害額とか、はい、自分の、ね、名誉とかのことも考えて、
はい
は
い、
この件特に保険の屋に行かないといけませんね、
はい、そうですね、ぜひおいでください。起きてしまってからでは間に合わない、もうこれがもう一番このサイバー被害の大きな特徴です。
はい、
はい、
もう気になったという方はぜひね、自分の会社、自分の身を守るためにも、
はい、
ぜひ株式会社ヤンにお問い合わせください。ヤン、はい、ちゃん、今年もよろしくお願いしますね。
お願いします。
次回もお楽しみに。